今日は呼ぶ記の9章です。このところには仲裁してくださる方を求めることが出ています。一節に呼ぶは答えたとありますけれども、これは先のシュアハ人ビルダテが呼ぶに語ったことに対するその応答ということになるわけですけれども、二節の後半を見ると、しかし人はどのようにして神の前に正しくあり得るのかと呼ぶは言ってます。どんな人でも自分が正しいと言い張ることはできないということを呼ぶは語っているわけです。そして4節の後半のところに、この神に対して頑なになって誰がそのままで済むだろうか、彼自身は語っています。そして彼は自らのことが実は分かっているということが、こうした彼の言葉の中に表されています。5節に神は山々を移される、また6節には神が地をそのもといで震わせる、そしてまた8節には神はただ一人で天を延べ広げ海の大波を踏みつけられる、10節に大いなることをなさって計り知れず、その屈しい御業は数え切れないと呼ぶはそのように言ってるわけですけれども、この自然界、山や海、そうしたものを神様は意のままに動かされ、そしてもう人間の力ではできないような大いなることをなされる方であるということをヨブは知っていたわけです。12節の終わりを見ると、誰が神に向かって何をするのかと言えるだろうか、天地を創造された神様に対して言える人間は一人もいないということであるわけです。13節にラハブという言葉が出てきますけれども、おそらくこれはエジプトを指しているんではないだろうかと考えられるわけです。もう大きな国、しかしそのような大国であっても神の身元に身をかがめる、そのようなこの世の地上で権力を振るようなものであったとしても、神の御前には本当に身をかがめて拝さなければならない。14節にはまして、この私が神に答えられるだろうか、神と交わすべき言葉を私が選べるだろうか、もうそれはとんでもないことである、私は答えられないということをヨブは告白しているわけです。そして20節を見るならば、たとえ私が正しくても私自身の口が私を不義に定めると言っているわけです。もう自らが神様の前に本当にこの恥じなければならない、そのような存在であるということを彼は認めています。21節に、私は誠実だ、しかし私には自分がわからない、それが彼の心の内にあったものであると思います。友達が自分のことを非難する、罪を犯したからこういう結果になったんだ、でも彼は私は誠実だ、しかし私には自分がわからない、それが彼の本当の気持ちではないだろうかと思います。神様の前に出るならば、実は22節の後半のところに、神は誠実なものも悪いものも共に立ち滅ぼされると、彼はそのことを理解していたわけです。自分は正しいから神様は助けてくださる、悪いことしたから滅ぼされるというのではなくて、共に立ち滅ぼされる、神様とは私たちとはもうはるかに違った大いなる方であるということをヨブはわきまえ知っていたということであるわけです。そして彼は28節見ると、自分のあらゆる苦痛に私は怯えています、私はよく知っています、あなたが私を潔白なものとなさらないこと、私はきっと悪しきものとされるでしょうと言っているわけですけれども、新約聖書を見るならば、義人はいない、一人もいない、そして私たちは神の前に罪を犯したために栄光を受けられなくなっているということが記されてあるわけです。いくら人の前に立派に見えても、また誠実であったとしても、神の前には罪人にでしか過ぎないということであるわけです。あのパウロも弟子のテモテに、私は罪人の頭であると 告白しているわけですけれども、私たちは神の御前に出るならば本当に罪がないと主張することのできないものであるわけです。30節に、たとえ私が雪の水で身を洗っても、悪で手を清めても清くなることはできない。ヨブは自分自身が何者であるのかということが分かっていたわけです。そして33節に、私たち2人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいません。彼はそのように言っています。仲裁者、それは神と人との間に立って、そしてその間を取り持ってくださる方、私たちの間にはいません。このヨブの時代において、また旧約聖書においては、まだ救い主イエス・キリストは現れてはおられないということであるわけです。しかし新約聖書に入って、神はその一人を賜ったほどにこの世へ愛された、その愛を神様ご自身が私たちに表してくださった、一人子イエス・キリストを私たちのところに使わせてくださり、そしてまた私たちの一切の罪汚れをその十字架においてイエス・キリストは身代わりとなって受けてくださったということであるわけです。雪の水で身を洗っても、悪で手を清めても、私たちの心はきれいになることはできない。しかしイエス・キリストの十字架の上で流してくださったその血潮によって、私たちのこの汚れた心魂も清くせられる、私たちのこの神との間に立ってくださる中保者、仲介者はこのイエス・キリスト以外にはおられないということであるわけです。ヨブの時代にはまだキリストは現れませんでしたけれども、しかし私たちにはすでにこのイエス・キリストはこの世に来てくださり、また十字架にかかって私たちの一切の罪を身に負ってくださった。私たちが受けるべきその罪の報いをすべて十字架で受けてくださり、私たちを許してくださってはある。この方以外に誠の仲保者、仲裁者は他にはいないということであるわけです。私たちはこの救い主イエス・キリストを本当に心から感謝し、そしてまたこのキリストによって私たちは神の御前に出ることができる、そのことを信じ、また私たちは神様の御前に出ていくものとさせていただきたいと思います。